ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、LGBT の啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話を伺っています。さあ、今夜お迎えしたのは久々のご登場ですね。公益財団法人エイズ予防財団の辻博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ大阪エイズウィークス2015スタートしました、はい、もう大阪エイズウィークス毎年恒例というイメージなんですが、この歴史的にはどれぐらいなんですか？
ですね、毎年恒例というよりはまだ2回目なんですね、
うん、あ、そうなんですか、はい、
昨年から始まりました。
あ、そうなんですね、
はい、で昨年はですね、あの大阪で、日本エイズ学会というのがありまして、うん、これはあの毎年各地、日本各地であの、いろんな場所で行われるんですけど、昨年は大阪での開催ということで、はい、でまあ、それもあるので、じゃあ大阪でまあいろいろエイズの活動に取り組んでいる NGO とか、それから自治体とか、まあ、あと企業の皆さんにこう、うん、ご協力いただいて、なんか大阪でみんなで一緒に学会も盛り上げつつ、エイズのことを皆さんにお伝えできるような機会が作れないかというようなことで取り組みを始めたんです。
じゃあ大阪ではまだ最近だったんですね。
そうです、もう2回目ですね、はい。
じゃあじゃあ大阪でやろうと思われた、まあ、経緯っていうのは何かあったんですか？
そうですね、まあその、まあ、エイズ も登場してから30年ぐらい経ちまして、であの実際にその当初はエイズってやっぱり死に直結するような病でしたけども、うん、もうあのお薬もどんどん開発されてきて、
今では、
は
い、
きちんと服薬していけば、まあ、それまでと同じような状態で生活していけるような状態にはなってきたっていう、うん、その治療面でどんどん進歩してきたっていう事実はあるんですけど、
はい、
でもその一方でメディアとかであんまり取り上げられないようになってきたりとかして、
うん、
こうなんかエイズってもうなんか終わっちゃったような話とかもないんじゃないのみたいな雰囲気もあったり、
うん、なんかブームとは違うんだけれどもってことですよね、
はい、ような空気も一方ではあったりするっていうところ、うんうん、でもその一方で感染している方の数はまだ年々あの増えてきていて、うん、今でも1500人ぐらい毎年、まあ、感染されて方報告されているような状態も続いている。で、はい、まあ、そんな中であのやっぱりちょっともう一回ここでもう少し皆さんにエイズのことを改めて関心持っていただきたいし、
うん、
それからまあその関心を持つだけじゃなくて、もっと実際に陽性の方ももう生活しているわけですから、その人たちと一緒に暮らしていくためにきちんといろんな知識も持ってもらって、差別や偏見の心を持たないような社会にしていきたいというような思いで始めたんですね。
なるほど。ちなみに去年大阪ではあの何人ぐらいの方が発症されたっていう報告があったんでしょうか？
ですね、大阪で昨年1年間で209人の報告がありまして、でそのうちの、53人は、エイズが発症した状態であの分かった方なんですね。なので、3分の1、4分の1ぐらいかな、は、はい、あのそういう状態なので、もしこれがもっとその状態になる前に検査とか受けて、
ね、
若手ではもう少しこう楽な体の楽な状態の時にそのいろんなことを受け止めたりもできるというようなことでしたので、なるべく早くね分かればよかったかなという。
そうですよね、少しでもちょっと心配事をなくしていってほしいですもんね、はい。じゃあそんなエイズウィークスを開催していて、まあ、辻さんご自身の手応えっていうもの何か感じられますか？
2回目なのでまだそのなかなか手応えっていうのは難しいですけど、まあ、その一つはやっぱりあの、まあ、これまでもいろんな団体企業はそれぞれ皆さん個別に取り組んできていただいたところ、うん、まあ、それがまあ少しまあこういう形で集まってご相談するような機会もできて、なんかこう、なんか風通しが良くなったというか、顔が見える関係で、まあその中でまたちょっとここ一緒にできませんかみたいなことができるようになってきたりとか、
はい、
例えば今年もあの去年の受けてあのキャンペーン、ソングなんていうのも実行されましたから、
うん、
その中であの皆さんも顔が見えるということで出演もして、プロモーションビデオ
に
出演もしていただいたりとかいう形で、
はいはい、
こうどんどんこうなんていうんですかね、こうネットワークが強められているというようなところは一つ成果としてあるのかなと思います、そのやっている側の成果としては。ただ、まあ、まだこう実際に、多くの皆さんにエイズのことをきちんとお伝えできているかというところに関してはまだまだ足りてないのかなというふうには思いますけども。
確かにこうジャンル問わずつながっていってるっていうので盛り上がりはすごい感じるんですが、じゃあそれにどれだけ深刻的に考えてる方がいらっしゃるかっていうのも大事なところですよね。
そうですね、
はい、で今年のテーマが AIDS is not over だからここからということですが、ここに込められた思いもぜひ聞かせていただけますか？
はい、この AIDS is not over だからここからというのはですね、あの、まあ、今年このエイズウィークスとしてもあのタイトル、まあ、テーマにしてますけども、もともとその世界エイズデーの日本のキャンペーンのテーマとして作られた、テーマなんですね。 まあ、これも先ほどお話ししました通り、その30年前から、まあ、あのエイズの問題ってありましたけども、
はい、
あのまあ、一時そのあるパニックとかもあったり、こう話題性のあるようなものだったですけど、今はあんまりそういう状態でもなくて、あの日本国内に見たらあんまりこう大きく取り上げられるようなテーマではなかったりとか、あとまあ世界的にあのもあの治療が進んで感染される方も少なく抑えていって、エイズの原因で亡くなる方もこれからどんどん減らしていくっていうことで、うんうん、なんかこうエイズのことが収束に向かっていってるようなイメージをあの作られているっていうところもあるかと思うんですけど、
はい、
でも実際にはまだまだそういうあの日本の場合は感染もあの減っていってないですし、
うんうん、そうですね、
そんなまだまだあの終わったような話ではない、まだやるべきことはたくさんある、
うん、
実際に陽性の方も今、たくさん暮らしているわけですし、
そうですね、
その方たちが本当にそれ、その以前と同じような体の状態以外にその生活とか心の状態でも暮らしていけているのかどうかっていう問題もありますから、
うん、
そういうことでまだ全然エイズは片付いた問題ではないということですから、あのもう一回ここで改めて何をしたらいいのか、どうしていくべきかというのを考える機会にしたいという思いですね。
うん、はい、あの難しいところですけど、まあ、その知識を得たところで、例えばじゃあ昔と違ってエイズはもう死なない病気なんだ、そして薬もあそれだけで済むんだっていう変な安堵感が皆さんをちょっと検査に行かなくさせたりとか、そういうのもあるのかなとも思ってしまうんですけど、
両方あるんだと思います。あの、うん、もう本当にそういう情報も知っていて、エイズなんて怖くないじゃんみたいに思っちゃう人も一方ではいる、うん、でもそういう情報にあんまり接触してなくて、やっぱり昔のイメージをずっと持って張って、あれはもう怖いしかかったら死んじゃう病気だ、うんうん、でそれだから分かってもしょうがないから検査に行かないっていう人もいらっしゃる、
うん、
割と極端にこう分かれているようなところもあるんですけど、あのその両方の方にやはり 今のちゃんと両方情報を知っていただいて、
うん、
でその楽観している方についても、いやいやあの大丈夫と思ってるかもしれませんけど、毎日本当に薬を飲み続ける大変さとか、やっぱりまだ社会の中で理解されていないこととかで直面する問題っていうのはあるので、そういうことをもう一回ちゃんと考えた上で本当に大丈夫かということも自分で考えていただきたいなというふうに思うんですよね。
そうですね、改めてちょっと皆さんにも意識し直していただきたいところありますもんね。
そうですね、はい、
はい、さあ今年はすでに開催されたイベントもあるんですが、改めて見どころについてもお聞かせください。
はい、見どころというとですね、早速ですね、ちょうど明日ですね、
はい、
29日御堂筋で大きなイベントがあります。御堂筋オータムパーティー2015、御堂筋ワンダーストリートというイベントですね。
はい、どんな感じなんですか。
御堂筋を、歩行者天国にして、
はい、
かなり大規模なイベントなんですけど、なんか F1 カーが走ったりとかですね、
すごい、
なんかたくさんブースも出るというような、かなりあの大掛かりなイベントのようです。私も行ってみないとよくわかんないんですけど、
今パンフレット目の前にありますけど、はい、まさにお祭り状態ですよ ね、
そうですね、
飲食店もありますし、
はい、御堂筋の九太郎町三丁目から難波西口までずっとあの歩行者天国になるということなので、
うーん、楽しそうですね、
はい、でその中でブースを、あの大阪エイズウィークスとしてもブースを出します。で、
はい、
あのまあ、もちろんあのエイズのことをいろいろお伝えするように、あの、展示をしたりですね、あと、うん、まあ様々な情報の資材を配ったりもしますけども、それ以外にもあの、先週先々週あのご登場してた、
はい、
あのボディショップさんの方もあの出ていただきまして、チャリティーのハンドトリートメントなんかもブースで、
うん、お話ありましたね、
はい、実施いたします。それからあのこの FM 大阪さんも、出ていただいて、ブースでアンケートを、
そうなんです、
はい、
回答していただきますと、
回答すると豪華なグッズ
が、そう豪華なプレゼントがありますので、はい、ぜひ足を運びください、
はい、ぜひぜひ皆さんに、ね、来ていただきたいと思います。
はい、で前回の、ね、まあ、ご登場いただきましたけど、そのボディショップってお話聞いた時にも特に感じたんですが、すごく啓発に活動的ですよね、長年の間、はい、それはどう思われますか。
いやもうあのその長年ずっと継続してあのああいうふうに活動を続けていただいているというのはあの本当にあのすごいし、ありがたいことだなと思います。あのなんていうか、まあ、日本の中でもそのエイズのことに関与する企業さんってあの他にも多分いらっしゃるんですけど、例えばあの、
うん、
海外のそのエイズの支援になんかあの、集まったドネーションを向けましょうとか、
うんうん、
あのそういう形の時々見受けるんですけど、こう日本国内 の、 あの状況に目を向けて、はい、その地道に活動を続けていただいているという部分で、ボディショップさん の、 あの 活動は素晴らしいなと思ったんです。
うん、しかも大阪の活動が一番熱いって言って
ましたもんね。そうですね、はい、
うん、これからもねどんどんどんどん広がっていってほしいなと思うんですが、もう一つ気になるのが特設電話相談も実施されてるんですよね。
そうですね、はい、
はい、こちらが HIV と人権情報センターが実施されるということで、今日はどなたか一緒に。
はい、はい、あの12月1日のエイズデーの日に実施される電話相談なんですけども、実際にあの実施される、HIV と人権情報センターのルンさんがあの一緒に来ていただいてますので、はい、ぜひあの詳しくは直接あのお話をしていただけたらいいかなと思います。
わかりました。では改めてご紹介いたします。 HIV と人権情報センターのルンさんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。あの HIV と人権情報センターのルンです。連日あのうちの活動の一つで、いろんな学校へ行って、うん、啓発活動しているので、
はい、
声が潰れていますが
、はい、それだけ、ね、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、頑張っていらっしゃいますが、日頃そうやって学校以外にも何か活動されていたりするんですか？
はい、あの元々で言うと27年前にできたんですけど、
うん、
あの当事者支援、感染されてる方、ご家族、パートナーさん、いろんな方の支援をしています、
うん、
それから毎週日曜日にあのちょっとキャストナンバーで検査事業をしています。それと金曜日には電話相談をしています。そんなようなことと、それからあのちょっとキャストナンバーってコミュニティセンターなんですけれども、
はい、
そこであのティーンズルームっていう10代の子どもたち、あ、大人もいてはるね、10代の方たち の、うん、あの相談を電話でとか、訪れてくださったり、保護者の方、それから支援している職員の方なんかの相談を受けたりしています。
皆さんの心のケアをしてくださる方がいらっしゃるというのは辻さん的にも心強いですよね。
そうですね、はい、
うん、じゃあ改めてこの特設電話相談の内容を詳しく教えていただけますか？
はい、本来ならば金曜日の夕方にやってるんですが、12月1日のエイズデーの時に12時から20時まで、時間枠がすごく拡大しています。で、電話番号で言うと 06-6635-3332 で、お電話お待ちしてたりします。
はい、はい、特に、まあ、相談が多い内容っていうのはどういったものになりますか？
この頃の傾向で言うと、あのネットの情報を見て不安が募って、
うん、
であのもう不安でお電話してくださる方がとても多いです。
うん、
であのそれこそ倦怠感があるとか皮膚疾患があるとか、
うん、
なんかあんまり熱出したことないけど熱が出てるとかいう、あの微熱が続いてますとかいうようなことが多いんですが、
はい、
いやいやそれは違いますよっていう、なんか初期症状になりたいみたいな感じで、
うん、
捉えておられたりします。でだからあの電話してくださって、あの心配を小さくされてよかったよなって、安心して電話を切ってくださるなっていう感じがあります。だから思い込んでそのままよりは何らかのアクションを起こしていただいて、それで不安がちょっとでもなくなるようやったらええんちゃうやろかと思っています。はい、
そうですね、ネット情報の上がっているものが全て正しいと限らないですからね、
うんうん、
そこは皆さんの判断にもよりますけど、まあ、特に一人で悩まずちょっとどうしようかな悩んでるなと思われた方はこちら 06-6635-3332 こちらまでお電話いただきたいですね。
それからねちょっとあのお伝えしたいなと思ってたのが、
はい、
あの電話相談でこんなことがあって、すごいこれで心配なんだって、
うん、
で、まあ風俗いたよという方も多いんですけど、
うん、
で、あのたとえ相手の方が感染しておられるとしても1回のセックスでの感染率があの1000分の1ですよって、
うん、
あのゼロじゃないけどゼロにとても近いよっていう中で、あの可能性があんのやったらあの検査に行かれたらどうですかっていうので検査をおすすめします、
うん、
で検査に行ってつい先週の金曜日ですけど、あの検査に行って感染してなかったわああいうお電話をいただいた方もいるし、
うんうん、
逆に検査をうちの検査会場に来てくださって感染が分かって どうしようっていう時に、そのままサポートとつながって、それで安心して病院とこうつながっていってるみたいな方もおられたりしますね。だからいろんな形でご利用していただくのが一番いいなと思っています。はい、
ちゃんとその後の道もこうやってルーンさん含めたくさんの方々が見出してくれますんで、はい、気になった方はぜひ電話の方してみてください。では最後になりますが、ルーンさん自身の思い、そしてリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
はい、ですね、私いつでも思ってるんですが、 別に HIV に限らずウイルスって見えへんけどいるんですよね、
うん、
でウイルスは人を選んだりしません。だから何かがあった時にとか、思い当たることなくてもとか、いろんな意味でやっぱり検査に行かないと話にならへんというか、顔見てても感染してるかどうかもわからないし、
はい、
で欧米なんかでは新規感染の方が割と増えてない中で、なんでやっていうのをこう考えてみると、検査率が 40% から 50% なんですよ。要は2人に1人が検査に行っておられる。でだけど日本の検査率ってたったの 2% なんですよ。
そんなに少ないんですね、うん、
でそれも 2% の中に妊婦検査も入っています。妊婦さんは全員母子感染がないようにされてたりします。だからそんなんで言うと、その数値から見たらその増加を止めることはできへんわなっていうのを常々思ってたりします。だからいろんな団体がいろんな支援の仕方してるよっていうのも分かっていただいて、で検査のことでも心配だったらどこかへ電話したらつながっていくよっていうのも知っておいていただけたらなと思います。
はい、
はい、
とりあえず皆さんには怖がらずにまずは検査をしてくださいということを伝えたいですね、うん、ということで HIV と人権情報センターのルンさんにご登場いただきました。ルンさん、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあラブ&レッド、今日はここでお別れとなります。今夜は公益財団法人エイズ予防財団の辻博之さんをお迎えしてお送りしてきましたが、辻さん来週もぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。